Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。空海 IT ニュース1723回、8月20日です。皆さん、番じましてみっちゃんです。そしてすきちゃんはもうしばらくお待ちください。いざ始めようとしたら Wi-Fi が切れたらしいです。はい、けいちゃんこんばんは、ジミーちゃんこんばんは、やしちさんこんばんは、イカリンピカリンさんこんばんは。今のところそんなもんかな。シーズン3じゃないよ。はい、お盆休み終わりましたけども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。というわけで、すきちゃん入ったかな。
はい、
こんばんは。
こんばんは。
休みぼけじゃないですか。お久し
ぶりで。私はもう金曜から仕事してますよ。
マジか。私は今日から仕事復帰ですけどね。
1週間以上
だね。金曜日が最後だったよな。
まあ、そっか、
うん、
お元気でしたか。
お元気ですよ。
いや、あなたは聞いてないから。
あ、そう。
あなたは聞いてない。すいませんね。
聞けよ。
聞くまでもない。
聞くまでもない。皆さん、お変わりございませんか。ちなみにシーズン3じゃないです、2のままですよ。
誰がそんなこと言ってた。
うん、ジミーちゃん、あ、ケイちゃんも。はい、なんか今日久しぶりに仕事したけど体が動きませんよ。
そりゃあなたいっぱい休んでるもん。
まあね、長い休みもよし悪しだよな。
うん、
仕事に復帰したくなくなる。
いや、本当に土日しんどかったね。
ああ、金曜日仕事しすぎて、
なんか体が言うこと聞かんというか、頭が働かんっていうね、
うん、
リズムを忘れた。
はい、まあ、社会復帰には1週間ぐらいかかるかな。1週間かかるといえば、週末には台風がやってきそうですよ。
週末っていうか、週末までいかんよ。
週の終わり頃、
後半。
あの、アートワークに左側に19号、右側に20号の進路予想図を出してますけどね、20号の進路予想図がちょっと月ちゃんのアートワークが邪魔をしてますが。
あの言い方、あの言い方どうなん。
19号が先に上がってきて、まあ、20号が後追っかけてくるような感じ。
今年台風多いっすね。
てか今月ポコポコポコポコ台風生まれてるよな。
うん、生まれてる、
うん。台風19号南大東島の東の海上にあって西北西に時速15キロで進んでいますと。中心気圧は955ヘクトパスカルですが、これ今現在はもうちょっと落ちてんのかな、955のままか、
955です今
だね。中心付近の最大風速は40メートル。結構衛星写真台風の目がくっきり出てるよね。
びっくりした、
うん。でその後追っかけている台風20号、マリアナ諸島近海にあって西北西に時速20キロ、中心気圧が985ヘクトパスカルで最大風速は30メートルと。で19号に関しては、明日の夕方から夜にかけて奄美地方に直撃の予報。20号も24日金曜日頃に西日本に接近、上陸の恐れありと。20号は日本を太平洋側から日本海側へ抜けていって、でその後北海道の方へ行くような予報が今のところ出てんだよな。
あ、関西の辺だったよね。
そうそうそうそうそう、関西あたり、関西四国あのあたりへ上陸して日本海抜けていくような感じですけどね。
うん、
まあ今年は台風が多い。
なんかこれからの19号はもっと強くなるって言ってましたよ。
そうだね、まだまだ強くなる感じだよな。
あのジミーちゃん、このどうした、久しぶりに、なんか怠けすぎとか、週末の字もなんかどうした、性格変わった、休んでる間に
かな。あ、あやパパさんこんばんはです。
こんばんは。
台風、まあ、20号の方が本土に近づく関係もあるから、20号がどういう予想になってんのかな、かなと。うーん、あでも20号は965までは発達しそうですね。
結構これですね。
来るよ。19号は一応950ヘクトパスカルまで行きそうな予報にはなってますね。はい、ということで、まあ週の終わりに向けて若干台風がやってきますんで、気をつけていただきたいと思いますが、あやパパさんとこは週末に夏祭り。あやパパさん、どの辺にお住まいなんですかね。
うん、結構夏祭りが遅いっていうことは北の方ですか
かな。今の時点で夏祭りっていうことはそういうことなんだろうな。
いやでもね、もう今ぐらいのからの方がいいよ。あの8月の初めダメ、暑くて。
確かにね、
涼しくていいよね今、浴衣も着れるでと思いながら。
でも台風が来たら浴衣どころの話じゃないで。
まあそうですね。そりゃそうだ。あ、熊本、誰北の方言うか。
スキちゃんでしょ。
え、熊本今から夏祭りのとこあるんだね
みたいだね。週末熊本なら大丈夫じゃないかな、とりあえず台風は。
23ぐらいだったっけ、あの
23、24あたりが日本に一番接近するような形だからね。
24はもう結構朝鮮半島の方の辺だったよ。
うん、はい、多分大丈夫かな。台風が去ってまた暑くなってるかもしれないね。
うちの気象予報士が申しております。
はい、それでは本編の方行ってみたいと思いますが、1週間お休みした関係で若干古いニュースが 間に挟まってきますけども、ご了承いただいております。今日はね、うん、
1000件のニュースの中から厳選したニュースをお届けしますよ。
そう、1週間 RSS を投げていたら1200件ぐらいあったんやなマジかと思いながらね
一番下からでしたっけ。
ん、あ、一番下からいきます。臨時ニュース、
はい、臨時ニュースでね、業務ニュース、
業務連絡
業務連絡
はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。まず最初はマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。JR 東日本、2018年8月28日以降から追加アプリ 2.1.0 以下の古いアプリが使用不可にという記事が上がってました。東日本旅客鉄道株式会社が iPhone 用追加アプリ Suica 2.2.0 をアップストアにて無料配布を開始していますと。で、今回ですね、8月の27日だから今週末ですね、来週の月曜日からか、バージョンの古いもの、具体的に言うと 2.1.0 以下の古いバージョンのスイカアプリを使っていらっしゃる方は8月28日から改札が通れなくなりますということらしいですよ。すでに入金済みの残高や購入済みの定期券などはそのまま利用できますが、今回のアップデート 2.2.0 にしないとスイカアプリにログインできなくなると。でログインできなくなると どういうことになるかというと、入金、それからスイカグリーン券の購入等ができなくなると。今ある残高はバージョン古くても通れますけども、入金ができなくなるということですので、スイカで通勤通学、まあ普通に電車に乗るのに使われていらっしゃる方は早めにバージョンアップをしておいてくださいねということですね。
スイカのアプリあるんだね。
スイカアプリありますよ。あのイコカはないけどね、スイカだけですよ、アプリとしてあるのはね。
使い道がないけど私ら、
あーでもチャージしとけばコンビニで支払い使えるし。
あ、このアプリで、
うん、あのアプローチで、あの
チャリンアプローチでチャリロンっていうやつ。
スキちゃんのはアプローチはできないか。
え、なんで。
あ、できたっけ。
え、したことないよ。
あの初代は確か対応してないはず、
ね、それで私を仲間連れにして満足か
あの iPhone ではできるよ。 iPhone では
やだ、
iPhone の Apple Pay で
やだ、アプローチでする。
それはアプローチ新しく買わなきゃ
自分で口でハゴコインとかって言ってちゃんとお金払う
けいちゃん、ってスイカ使ってんの。あ、コンビニで使ってんだ。コンビニで使ってるなら、だからあれじゃない。あ、そうか、楽天エディはアップルペイではダメか。しゃっくりが出だした。
え、なんでしゃっくりしてんの。
わかんない
横隔膜が繁殖しとる。繁殖、横隔膜が
痙攣しとるんや増えてどうすんねアップローチにチャージするときにポイントがつくカードを使えばいいんだよな、はい、ということで
止まった。
モバイルスイカ今のところ止まったお使いの方は早めにバージョンアップしておきましょうね。
はい、
はい、それでは次の記事ですよ。今度頭も戻りますよ。
上ですね、はい、はい
立ちラボさんの方にあった記事です。8月25日、アップル京都、アップル京都ゼロゲートに直営店アップル京都をオープンという記事が上がってました。アップルが新しい直営店アップル京都を8月25日土曜日午前10時にオープンすることを発表しましたということですね。新店舗は商業施設の京都ゼロゲートの中に ありますと。住所が書いてありますが、京都府京都市下京区四条通り高倉東、これなんて読むの、その下
東入る、
あ、
立ち売り中野町、
さすが元京都人、83-1ということはそうですよ。
ちなみにみったんこれ下行区です。
あ、下行区ね。
私がおった頃こんなの京都ゼロゲートってなかったよ。
あ、最近建ったんじゃないのこれ、わかんないけど。で、新宿や表参道がオープンした時には先着で T シャツやピンバッジなどの記念品の配布があったんで、今回もあるんでしょうと。欲しいな。どこら辺ってこの地図見てわかる？元記事に Google マップ
が、大丸京都がわかる、大丸京都店がわかる、
東急ハンズ京都店もあるよ近くに。
東急ハンズは知らない。こったら、
って分かって
た。城川原町がここだっけ。分かった分かった分かった分かった
分かった
分かった分かった。
な、いけるね。
こんなところなんだ。うん、いける。連れてってあげよう。
はい。そして次のニュースはマックお宝鑑定団ブログでの記事です。
ん？ジミちゃんに突っ込まれた。東入るじゃなくて東いるだって。ほら、いらんこと言うた。
京都読み方が難しいからね。
東入るじゃない、いるなんだあれ。じゃ入るだと思ってたずっと。
いるだって。
いらなーい。
はい、そして次マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップル2018年にもう1店舗オープンする予告をするアップルロゴを再掲載という記事が上がってました。アップルが今年の3月23日にアップル新宿に加えて2018年に2店舗オープンすると、まあ予告してたんですよね。
え、京都の他に、
京都以外にもう1店舗。ただこれ1回消えたんですよ、そのもう1店舗っていう話がね。あ、話っていうか、あのサイトの方でね。で、これがまた2018年中にもう1店舗オープンするというロゴがアップルのホームページの方に出てきたそうです。2018年予定ということでね。ただこれ3月に公開された時のロゴとは違うんですよね、色が若干変更されています。で、マックお宝鑑定団さんの方の予測だと、これはリニューアルのため2017年11月26日に休業した ABC マート公園通りビルのアップル渋谷、これを指している可能性が高いと予測していらっしゃいます。
あ、閉店に出くわしたとこだ。
そうそうそうそう、閉店のカウントダウン見ましたよね。
うん、
旭川じゃないです。旭川、はい、ということで、まあ閉店じゃなかったもんね、休業だったもんね、あれ。
いや、よく分からんかったけど、
うん、はい、それでは次の記事は愛をありがとうさんにあった記事です。アップル京都がアップルマップに登場、店舗情報や営業時間を確認できるようにということで、先ほどアップル京都ができますよっていうところに出てた地図は Google マップだったんですけどね、アップルの標準マップの方にもここがアップル京都ですよっていう表示が出るようになったそうですよ。ここにはそのゼロゲートの建物が立体で出てるけど、こんな建物はスキちゃんがいる時にはなかったってことよね。
あ、うん、 なかったと思うんですけど、あんまりそっちこっちらへん行かなかったんで、
うん、これアップル大丸映ってる？
アップル大丸って何ですか？
アップル大丸、京都大丸アップル大丸じゃない、
アップル大丸、アップル大丸、
京都大丸、
アップル大丸はなかったけど京都大丸はありましたよ。
この写真に写ってる？
そう、建物見たってわからんわね、中しか。
そうなのね。
そんなあなた、この天井に草生えてるとこは何ですかね？
あ、隣、左隣の、
うん、
これもなんか商業施設かな。
これが大丸かな。さっき大丸の横だって言わんかった？
いや、 Google マップのあれはこんな横じゃなかったでしょ。
あのね、しかもね、うん、大丸って言わんの、大丸って言うんだよね、都会の人、うん、
大丸だよ、大丸、
大丸だよ、
大丸だよ、
大丸、大丸。
あ、でもそうだ、大丸だわ、
大丸でしょ、
位置的に。そうだね、
ほら、草生えてんだ。
ク
ソ？クソ？草生えてんだ。
クソって聞こえたで。
草っていい歌。ほら、隣だもん。やっぱり大丸だ。
そうだね。大丸の屋上は草が生えてるんだ。
すごいね。
我々の頃の百貨店の屋上って遊園地だったよな。
うん、なんか100円入れて乗るやつとか。
もうあんなのやってるとこないのかな。
もうないでしょう。
そうか、
大丸だよ、大丸、
大丸、
大丸、大丸
はい、それでは次の記事ですよ。こちらもあよありがとうさんにあった記事です。京都にちなんだ映画、ブック、音楽を集めた特集ページ京都コレクション公開、アップル京都のオープンを記念してという記事が上がってました。 iTunes ストアで京都コレクション特集ページが公開されていますと。アップル京都のオープンを記念した企画で京都の街をテーマにした映画、ブック、ミュージックが集められているそうですよ。うん、映画は流浪人剣士、京都、京都大化編など25作、ブックでは観光ガイドや小説など24冊、ミュージックはくるりの僕の住んでいた町など24作品が紹介されていますと。京都にちなんだものを集めたみたいですね。京都が懐かしくなってこない？
いやー、そうでもない、懐かしくないです、うん、
あんまり京都には思い入れがないのね
うん、ないですね、うん、バイトばっかりしょったないですね。
はい、それでは次のニュースは、マッコ宝鑑定団ブログにあった記事です。アップル、難波周辺エリアでアップルストアスタッフ募集を開始という記事が上がってました。マイナビバイト関西版にアップルのアルバイト、バイト求人情報として、以前あった難波日本橋、道頓堀周辺エリア、大阪駅周辺エリアという募集がなくなり、具体的な難波周辺エリアという募集に変更されていますと。難波にもアップルストアができるかもよ。
え、これってでももう一つのお店は渋谷じゃないかって言ってるんでしょ。
そう、
それ以降ってこと？
ね、記事的にはこっちの方が古いのかな。この記事が上がったのは8月14日で、渋谷じゃないかという記事が上がったのが20日。
でもなんか来年とかオープンに今からアルバイト募集せんよね、なんぼなんでも正社員じゃないけ。
うん、まあね、
アルバイトでしょだって
これからスパルタ教育して間に合わすとか
でも記事に書いてあるね、1、2年前から募集するんだって、うん、オープン前の。え、アルバイトさん？
アルバイトさんで、あちこちで研修させてオープンに備えるんじゃない？
アルバイトさんを？
アルバイトさんを。
それ社員にしてあげようやって感じだよね、そこまでするうーん、すごいね。
はい、ということで、まあ今年中にできるもう1店舗がどこなのか分かんなくなってくるよな
でも1年オープンの1年前からだっけ、今年じゃないでしょきっと。
あ、でも大阪での求人ってだいぶ前から出てたからな、どうなんでしょうね。
どうなんでしょうね。
どうなんでしょうね。
近かったら行くのにな。
ジミーちゃん難波にはいらない。井口さん、京都といえば佐々木蔵之介さん。
ああ、
うん。お散歩さん、こんばんは。難波なら心斎橋でしょう。心斎橋のアルバイトを今募集してるのかな。大阪に作るなら
北エリアでしょ。難波と心斎橋近いもんね、割と。
うん。あ、ノラちゃんこんばんは。
こんばんは。
はい、それでは次のニュース、 iPod ラブさんの方にあった記事です。新型 MacBook Pro は秋に、低価格の MacBook Air は冬に登場予定という記事が上がってました。はい、新型 MacBook Pro、 これは多分 MacOSモハベと同時にリリースされると思われますということらしいですよ。秋、9月か10月かな。そして新型 MacBook Air はそれから少し経ってから、第4四半期の終わり頃ということなので、ホリデーシーズンあたりに登場ではないでしょうかと。
あれ、ちょっと前に MacBook Air はもうなんか世代遅れたけど向こうのって
なんか消えるんじゃないかっていうニュース紹介した記憶あるな。
世代遅れが出るんだね、これ
で。でかなりの低価格モデルになるという噂だそうですよ。
あ、 MacBook Air が、
うん、学生用かな、うん、だと10万円台ぐらいかね。
10万円でも国産の PC まだ高いでしょ。
まあね、10万なかなか切らないんじゃないかなって気がするけどな。
だって結局その iPhone のユーザーさんすごく増えてるのに、
うん、
あの Mac、 私それこそケイタ君に安くで譲ってもらったけど Mac 使ってるったら、みんな羨望の眼差しになるもん。えー、すごいって言われるけ、やっぱりちょっと iPhone
使えてるのって。
使えてないけど、スカイプしかしてないけどあのこれでもあ、ま、あの iPhone しっかり使ってこなしてる人、やっぱり Mac 使いたいけど高いけ手が出んなって思ってる人も多いと思うよ。だけすごいいいと思う。
まあ、確かに Windows パソコンもっと安く手に入るもんな。
安いもん、うん、だけ私なんか使いませんね。もう申し訳ない、本当にね、どんだけ使っとるっちゅうこと
ジミーちゃん、そろそろ買い替えの検討をする時期になってきました。だって、
いや、ぜひ冬のボーナスでどうぞ
井口さん、広島はアップルストア、あ、中国地方に1個あってもいいよな。
いい加減作ってほしいよね。
うーん、まあ、中国四国地方に1個、島根県に1個とは言わないから
島根は無理だろうけど、言ったっけって、その大阪まで行かないとかって、そのいわゆるその USJ とかディズニーランドとかテーマパークに行くのと同じノリじゃないといけないとこだもんね、私にとってはね。
まあね、大隅さんこんばんは。佐々木くらの設
計
さんといえば、舞台でデビルマンが良かったな。デビルマンでやってたんだ。
あの涼しい顔にメイクしたんかな
お散歩さん、同じくらいのスペックなら窓機も価格はあまり変わらないと思います。 あ、もともと Mac のスペックが高いってことか。
だっけ、今のより安くする、安くするんだったらそれなりになんか下げるんじゃない、その使ってる部品とか。スペックっていうか、スペックっていうか。
でもアップル的にはそれをやらないんじゃないのかなって気がしなくもないけどね。
廉価版出すんでしょ。
うん、はい。それでは次の記事、気になる気になるさんの方にあった記事です。オランダのアップルストアで iPad のバッテリーが爆発する騒ぎが発生という記事が上がってました、うん、元記事はマックルーマーズさんの記事ですけども、現地時間8月19日午後2時過ぎにオランダのアムステルダムにあるアップルストアで iPad のバッテリーが爆発する騒ぎが発生したことが分かりましたということですね。幸い火事にはならなかったと、煙も発生しなかったようですと。で、店員は爆発した iPad を砂の入った容器に入れて予防措置を取って店内の全員が避難したということはそうですよ。
え、砂に入れるの？
そういう風なマニュアルがあるのかな。ていうか砂の入った容器が用意してあるのかな、もしかしたら。
うん、用意してあるってことじゃないの？
あの iPhone のバッテリークレームじゃなくてリコールがかかってあちこちで交換中になんか火吹いたとか爆発したとかっていうのがあったじゃない。
あったっけ。
まあ今もリコールかかったままだけどな。それ用にもしかしたら砂の入った容器っていうのを用意してるのかもしれないね。
うん、砂入れと家に置いといてもいい、
それはどうだろうな。
砂の入った容器でもちゃんとそのらし何 iPad とかが入るぐらいの大きさのものってことだよね。
まあそういうことだろうな、 iPad が入ったってことは。これがなんで爆発したのかはこの記事には書かれてないけどね。そのバッテリー交換中だったとかっていう話にはなってないけどね、この中では。怖い怖い。あのギャラクシーが火吹いたとか言って騒いどったけど、結構アップルも火吹くよな。そう言われるとって。
そうなんかな。
うん。散歩さん、5、6万で買える窓ノートはスペック的に厳しいよ。ああ、がっつり仕事させるわけにはいかんってことか。もう一つ、電池は基本的に水をかけられないので。はあ、水かけちゃダメなんだ。スキちゃん覚えといてよ。水かけないようにね。それでは次、気になる気になるさんの方にあった記事です。最大32人でビデオ通話が可能なグループフェイスタイム機能 iOS12 のリリースには間に合わずという記事が上がってました。あの WWDC の中で32人同時にフェイスタイム ID、フェイスタイムビデオができるっていう機能が搭載されるっていうのがあったじゃない、覚えてる？
いや覚えてないです。
あの32人同時にできるっていうのをデモでやってたんよ、 WWDC でね、うん、どうもこれが間に合わないらしいです。Apple は今年秋にリリース予定の iOS12 で FaceTime の新機能としてグループ FaceTime を追加することを発表していましたが、同機能は iOS12 のリリースには間に合わないことが分かりましたと。これ開発者向けにリリースされてる、ベータ版の中でこの機能が削除されてるらしいですね最近。で開発者の方からも、12のリリースには間に合わないっていうねコメントも出てるらしいんですよ。 で、いつ使えるようになるかっていうのが今年後半のソフトウェアアップデートに追加する予定があるということらしいですね。だから秋のリリースには間に合わないけど、ちょっと遅れて使えるようになりますよということらしいですよ。
32人
が同時に喋ったらどうなるのかね。
一回やってみといけんね。
うん。あの Google もなん、Google もなんかあったよな。あ、Google？ Facebook だったっけ？なんか複数人でできるってやつが。
LINE もあるじゃん。
LINE もあれ複数人でできるのか。
うん。
そうか。
結構いろんなところで。なんだっけ、 LINE はなんかすごい人数じゃなかったっけ。
なんかめちゃくちゃな人数だったよな。
100人とかじゃなかったっけ。
うん。
でもね、収集つかんよね、人数多いと。
多分ね。
うん。
これ多分喋った人の顔写真が大きくなるんだろうけども、みんなが喋り出したらとんでもないことになるよな、多分。
あの写真があのイコライザーみたいに動くの
かもしれないね。この人この人この人って、
うん、
はい。それでは次の記事です。きなきなさんの方にあった記事です。ナイキアップルウォッチナイキプラスシリーズ3を 20% オフで販売するクリアランスセールを開催中ということですが、これは実は8月の11日の記事なんですよね。ただ今現在もこのクリアランスセールは行われてます。ただし、一部の機種ですでに売り切れの状態になってます。今買えるのは、現時点で買えるのはセルラーモデルばっかりです。 GPS モデルは在庫なしになってますね。黒モデルの42ミリと38ミリ。それから白モデルの38ミリ。これが現在は購入可能です。今のとこね。42ミリのセルラーモデルが 42,163 円、38ミリの方が 39,571 円で購入できますと。これ GPS モデル38ミリは 31,795 円だったみたいですけどね、すでに在庫なし。月ちゃんこれぐらいの予算で中古を探してたよな。
うん、
新品だよ新品。
遅いよ情報。空海休むから
休むから
休むから。
はい、ということで
知らんかったこんなの。
一部の機種しか残ってませんが、気になる方はナイキのオンラインショップで確認をしてみてください。はい、それでは次の記事、こちらもキナキナさんの方にあった記事です。次期 iPhone シリーズ用のワイヤレス受電コイルの部品写真が流出か、より高速なワイヤレス充電に対応との情報もという記事が上がってました。これ元記事がね、なんて読むのかな、多分中国のサイトですよね。この漢字的に次期 iPhone シリーズ用のワイヤレス充電用の受電コイルとされる部品を撮影した写真が公開されていますと。この写真に写っている部品が本当に次期 iPhone シリーズのものかは確認できないものの、次期 iPhone シリーズ向けのワイヤレス受電コイルは新しいナノ素材と技術が採用され放熱性が向上し、より高速な充電が可能になるそうですと。月ちゃん時期買わなきゃいけないけど、早くなるってよ。
なんで私にいろんなものを買わせようとするんですか。
iPhone は買い替え時期じゃない。
買い替え時期だけど、だってバッテリーがもう全然下手ってないので考えてないですよ。
そうなの
か。それよりアップルウォッチが先だもん。
現行の10と8シリーズは 7.5W の急速充電に対応してるんですけども、この情報だと最大 15W のワイヤレス充電が可能になるかもしれないということらしいですね。だから 7.5W のワイヤレス充電よりも半分、まあ半分にはならないかな、電力的には倍になるけどね、高速での充電が可能になるかもってことらしいですよ。
充電が早いのがいいよね。
はい、それではちょっと待ってね、すきちゃん。ちょっと記事減らすぞ。
まだいっぱいあるね。
ちょっとね、次と次の記事は飛ばす。
次と次、あ、聞いた？なんか。
あ、もう一つ飛ばす。だから LINE の記事から。
はい
はい、それでは次の記事、気になる気になるさんの方にあった記事です。 LINE スマートスピーカークローバーフレンズのミニオンモデルを8月21日今日から、あ、明日から発売へということだそうですね。ミニオンのスピーカー、スキちゃん欲しくなったでしょ。
かわいいね。
ミニオンやで、ミニオン。え、ちょっと待って、
これは、
あ、いや、いいけど、あ、動いた動いた。
LINE のスピーカー、スマートスピーカー、
LINE のスマートスピーカーです。
これ2個で1セット？
違う違う、これはあの2種類、クローバーフレンズってやつとクローバーフレンズミニってやつだけど、音はこの長い方が音はいいはずですよ。欲しくなったでしょう。
かわいいね。
でこれは多分このモデルだけじゃなくて普通のクローバーでも対応するんだと思いますけども、ねえクローバー、ミニオンに代わってって話しかけるとミニオンが喋り出すそうですよ。
だってミニオン普通に喋らんじゃん。
でも鶴瓶さん何喋ってるか分かってるじゃん。
鶴瓶さんはね
ミニオン語でおしゃべりしてくれるらしいですよ。あのピカチュウみたいなもんだな。アレちゃんにもミニオンで喋ってって言ったらミニオンで喋るのかな。それはないだろうな。
会話はできるんだろうけど言うこと聞いてくれるんだよね。
まあ言うこと聞いてくれるというのかどうなのか。ピカチュウよりもミニオンの方がなんか可愛いよな、喋ってると。
ピカチュウも可愛いけどミニオンの方が可愛いかな。これは売り物？
売り物です。明日から発売開始です。
お値段は？
お値段は、
あ、書いてあった。
でかい方が8640円税込み、ちっちゃい方が5400円税込みで、赤外線リモコンを動かすためのオプションが3780円だそうですね。これに別売りでオプションをつけてやると、エアコンのオンオフしたり、テレビのオンオフしたり。何したの？
痛っ、耳痛い、ちょっと待ってください。
耳が痛い？
バリバリって聞こえた今。
いや、 っちには聞こえてないよ。
ちょっと待ってください。
爆発すんじゃね。あれ、スキちゃんの声が消えたぞ。
はい、
あ、復活してきた。何が起こった？
あの Bluetooth のイヤホンの電池が少なくなったみたいで。
ああ、そういうことか。
だけどバリバリってすごい鼓膜焼けそうな音したんですよ。
あ、こっちには聞こえてないわ。ね、もう寿命
早いよ。
早いね。
ダメですね。
お散歩さん、今日電気屋さん行ったらドラえもんバージョンは置いてありました。あ、ちょっと前にドラえもんバージョンも確かあったよな、これ。
え、そうなの？
LINE のクローバーはね。アレクサも Google ホームもまだ行き先不明なので買おうかな。買っちゃえ買っちゃえ。ジミーちゃん、どれぐらいバッテリー持つ？ああ、今月ちゃんの使ってた Bluetooth どれぐらい持つ？
あ、どれぐらいって言われてもな、
うん、測ったことないもんな。
壊れた、壊れたかな。
そのバリバリってのがちょっと、え、
電源オフできなくなった。
あ、壊れたんじゃないの？ほんじゃなんか接触不良か。
うん、電源を落とせないのになんかチャージせえ、うん、チャージせえって言ってる。
ちょっと怖いなそれ。壊れたっぽいかもよ。
壊れたんか。まだ
分かんないけど、
何本も使ってないよね。2ヶ月、 Amazon プライムセール、うん、だもんね。
うん、
やだ、
マジか。スキちゃん、買うもん買うもんなんか壊れるな。
やれやれ。
はい、それでは最後のニュースはこちら、 iPod ラブさんの方にあった記事です。 LINE みたいにチャットで110番通報できるアプリ、来年度より導入という記事が上がってました。来年度からチャット形式で110番できる通報アプリが全国の警察で導入されるようですということですね。元記事は NHK ニュースウェブの記事ですけども、この通報アプリは LINE のようなチャット形式で警察官とやり取りできるのが特徴で、画面に触れるだけで通報を行うことができます。アプリには GPS 機能もついているので、通報した場所が特定されすぐに現場が把握できますと。さらに写真を送ることもできるので、事件や事故などの状況を警察官に伝えるのにも役立ちますということは、そうですよ。
うん、
チャットで110番ができるようになるらしいですね。
ちょっとなんかいたずら線かな。
うん、でも GPS のデータがいっちゃうからすぐバレちゃうんじゃない？いたずらとかだと。
ああ、そうか。
うん、
じゃあ大丈夫な？
多分ね。まあ、これはあの一般の方っていうよりもどっちかというと視覚障害者や言語障害のある人、なかなか110番、あ、視覚障害じゃなくて聴覚障害か、なかなか110番できないじゃない、
うん、
そっちの方用っていうのが多分メインじゃないかなと思いますけどね。まあアプリは来年度ということらしいですけどね、まだもうちょっと先ですけどね。でも全国の警察に導入、一斉導入っていうのはなかなか珍しいよな。
うん、
はい、ということで本日のニュースは以上です。ジミーちゃん、電源につないだら復活するかも、だって。
うん、今ね、
うん、
初めて見たんですけど、 充電始めました。
あ、充電は始まったかね。
なんか、ね、ずっと喋っとったよ。電源落とせんし。
あ、それ喋るタイプだっけ？電源入れたりした時に。
うん、なんか外国語、外国語で英語だけど、
うん、
なんかパワーオンとかパワーオフって言うけど、今はノーノー、なんとかチャージしてよみたいなこと言った。
してよって言ったの英語で。
ずっとなんかそうやって定期的にノーノーとかって言ってた。
散歩さん、 Kindle 読んでくれないけど童話朗読機能というのがあるんだ。ああ、あれちゃんね、ありますよ。子守歌、子守歌じゃないや、あの子供寝かすときに童話かなんか読んでくれますよ。はい、ツイッターのコメントは追っかけられるかい、連休前まで。
連休前って何日だ、19の夜からでしょ。無理でしょう ね、
そうだね。
あ、10は出た、うん、金曜日の夕方の分は出てきました。
その辺から行こうか。
はい、うーちゃんがなんか面白そうな自販機ってことで、西日暮里駅、何ですかこの自販機。
自由すぎる女神、これ何、自由の女神ってこと。
自由すぎるんだって。あ、ね、なんか自由の女神がなんか座って正座しとったりとか。
なんかガチャガチャに出てきそうなやつだなこれ。
うん、あとシャクレルプラネットとか。
ああ、顎が長いやつだ。このガチャガチャ見たことある。
トロトロ、うん、なんか面白いおもちゃ。はい、へえ、これいくらなんだろう。
いくらだろうな。ありがとうございます。
ありがとうございます。あうちゃんが1722回を聞いてくれて、今日も暑かったなということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ガンちゃんが今日宣伝したポッドキャスト、野暮用でアップルストア表参道に行ったついでに店頭の iMac Pro の iTunes に登録しておきました。
で、おお、ありがとうございます。
入れてくれてるけど、猫、うん、の尻尾も入れてるし、いろいろ、
うん、でも多分夜にはリセットされちゃうんだよなこれ。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それから久しぶりですね、ハムトンクさん。あ、ハムトンクさん、1721回聞きました。今回はみっちゃんの言ってることが正しいハイジャック。
ほらほらほらほら。
なんだよ、何のことか忘れた。何の話だ。
僕覚えてるよ。
全然忘れたな。ありがとうございます。
はい、
としろぐさん、完全に周回遅れとなっておりますが、よろしくお願いしますってことで。
ああ、 F1 だな、
ポッドキャストですね。
うん。はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。それからお散歩さんが、仕事に集中してたら、これはもう先週の金曜日ですね、お盆明けですけど、
うん、
お昼過ぎ、お昼買いに近所のスーパーへ行ったら、フードコートにカレー屋さんを発見。タンドール窯もある本格的なカレー屋さんで、何のセットをお持ち帰り。ちょっとカレーの辛さは控えめで、ナンには甘みがあるのでちょっと物足りないけど美味しい。
はい、ありがとうございます。お持ち帰りのテイクアウトがなんだね。
なんかこれ見て、あれ、みちゃんもこんなのどっかで食べとったよな。あ、なんでもないです。
え、
とかお店さんで、いや、いいです、いいです。
ああ、
はい、次行きましょう。はい。はい、
何で言い出すかと思ったら、
ガンちゃんが、トラブル対応で急遽郡山に出張、悔しいから東京駅の大国屋で駅弁とビール買って新幹線、クランバッハカプチーナビアリチエン カプチーナバイチェンっていうビールですね。なんか高そうなビールですね。
うん、
すごい出張行くんだね。ヒレカツ弁当。
おお、すごいすごい。
このビール見たことないけ。
この見たことない。
フランバッハカプチーナバイチェン。
なんかドイツ語っぽいね。
それから郡山駅前のお店で福島のお酒天領杯
かな、杯かな、
日本酒度プラス6の辛口、早速出来たてのハッシュタグ使ってみるわら、当ては馬刺しってことで、出来たてのハッシュタグ、これバレラジ日本酒部。
ああそれかもしんないね。
うーん、
うまくというで、うま、
うまはうまいね。
すごい、まだ
他にも飲んでるね。ただじゃ帰らんだろうねこの人はね。
そうだね。
まあたまには出張もええですね。あれまずスイートルで、うん、秋田のお酒も飲んでるね。
本当だ。
郡山2連泊お疲れ様。あまだガンちゃん北海道のお酒も飲んでますね。国士無双かなこれ。
一体どんだけ飲んだの。
もうね単なる飲んだくれですがな、知っとる知っとるって感じ。
はい、ありがとうございます。
はい、山田錦も飲んでるね。はい、うん、お疲れ様です。
はい、
うーちゃん日比谷ナウ、東京ミッドタウン日比谷、普通じゃない2020、
なんかオリンピック絡みのイベントかな。
なんかいや、なんか展示会展覧会、
あの右側にオリンピックのエンブレムが出てるよ。あ、書いてあるよこの看板の、オリンピックパラリンピックの。
ああ、本当だ。
だからなんかオリンピック絡みの
なんか大きな人
がいるかな。うん、誰これ。
アジャコングみたいでしょうね。
アジャコング、
あ、大きくしたらアジャコングじゃないけど。
あ、
あの人だ、ウサインボルト。違うか、
わからん、
わからん。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。またガンちゃん東京帰ってきてからまた飲んでいます。グランドキリン、
今度キリンだ、日本のお酒だ。
もうええか、ええか、ええか、あのハッシュタグうちだけじゃないけ、いいか、いいか、そんな感じ。
はい、ありがとうございます。
まあお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
で本当に仕事しに行ったんかどうかわからんけど、お疲れ様でした。
一応しに行ったんじゃない。散歩さんセットで買うと随分安い、小さい方だけでいいけど。あ、クローバーセットで買ってもどうしようもないよな。あ、まあ部屋に1個ずつ置けばいいか。
え、あのさっきのミニオン、
うん、クローバーね。ジミーちゃん電源につないだら復活するかも。あれ、これどっかにあったか。あ、いや、これいっぺん読んだやつか。
読んだ読んだ。
そうだね、ジミーちゃんちょっと離脱、本当にちょっとか。
トイレかな、
かもよ。はい、まあ長いお休みでしたけど、スキちゃん今回は、あ、今回はゴッチの外で出たんだな。
初日、
うん、
初日だけですね、出雲へ行きましたけど。
そんだけだったな。
悪ござんしたな、
外に出たには。
そうですね、もう自慢じゃないけど、あのみっちゃんが気を使ってくれて、あの私が見たいって言っとったコードブルーを、コードブルーに付き合ってくれましたね。
ああ、映画見に行きましたね。
はい、
なかなか面白かったよ。
だいたい私の好きな映画に付き合ってくれるとこの人寝とったりとかするんだけど、珍しくちゃんと時々こう見るとちゃんと目開けとったけ、あ、見てるんだ、うん、 ました。
ちゃんと最後まで見た見た、寝ずに。
今まで映画見てあんなに席が埋まった映画館で映画見たことがなかったんで、ちょっと戸惑いましたね。周りに人がいっぱいおって。
確かに。大体いつもガラガラだよな。
ガラガラなんで、さすがコードブルーと思ったけど。
あれは公開してすぐだったっけ？
結構経ってますよ、もう。
経ってたよね。
1ヶ月は経ってないかな。
うん、あ、まあ、そこまでは経ってない経ってない。まあ、たまたま朝一番だった関係でちっちゃい劇場だったから余計かもしれないけどね。うん、ジミちゃん帰ってきた。
早い、帰ってきた。
散歩さん、コードブルーみたいなあれは寝られないでしょう。うん、
なかなか迫力ありましたね。
迫力あったね。
感動もあったし、
うん、感動映画だったね。
うん、そうだね。
あと僕的にはミッションインポッシブルも見たいけどな。
あのお付き合いさせていただきます、ね、あの2人映画の好みがもう全然違うんで。
そうだよな、僕はアクション系とか SF 系好きだもんな。
で、私最近はそうでもないけど、昔はあの恋愛ものとか、あのどっちかが病気で亡くなるみたいなのが好きで、あのああいう系が付き合ってもらうと、3つはすごい退屈そうにしてしれーっとして見てましたけどね。
そんなことないよ。
いやいや、あの最近はやっぱりちょっと年取って恋愛系にはいかんくなったね。
お散歩さん、フライトナースのお姉さんのファンだって。
あ、わかる気がする。
ジミちゃん、悪口を言われてる気がしたのですぐに帰ってきました。鋭い。
いや、トイレかなって言っただけですよ。なんかね、今結構面白そうな映画いっぱいあるんで、それこそなんか何、そのこだわりがないじゃないかもしれんけど、あの映画の予告見とってこれ見たいなと思ったのが、あの銀魂2。
あ、好きちゃん、あれ見たいって言ったな。
あのうちの子が銀魂がすごい好きで、あの、うん、見に行ったって、あの最初のやつを言っとったけど、うん、結構面白そうだなと。あとペンギンハイウェイだったっけ。
あれ最近テレビの CM も流れてるよな、
うん、あれも見たいなって思ったり、
あのインクレディブルファミリーも見たいな。
そう、私はあのそれを見たことがないけど、なんでミッツァンディズニー系とかすごい好きだよね。あのディズニーとかピクサー。
ああ、ピクサーね。
だっけ、
あ、オーシャンズ8も面白そうだよな。
あのあれ、なんかあの
詐欺師のやつ、
あ、言おったね。
うん、10、11と来たから次は12かと思ったら8に減っちゃったんだよな。オーシャンズは。
ロブスミさんはハッピーエンドが好き、美人美男ものの。あのどんよりした終わり方する映画は嫌ですよ、私も。なんか元気が終わった後によし頑張ろうっていう気持ちになれたり、ちょっと心の選択できたなみたいなのがいいですね。
うん。お散歩さん、ガッキーもいいけどね、だって。
結構ミーハーですね。意外と。
インクレディブル、ん？インクレディブルシリーズはプライムにあったような。あ、それ一作目だな。ミスターインクレディブル、その後のお話がインクレディブルファミリー。あ、カメラを止めるな。
え、それね、映画の名前。
うん、あ、予告編流れてたよ。
怖いやつですか。
いや、怖いやつじゃないと思うけどな。
どんなやつ？
うちの娘も見たいって言っとったよ。どんなやつかは分からんけど。
カメラを止めるなんて、なんか幽霊とか出てくるやつじゃない？
いや、
心霊写真が出てくるとかじゃない？怖いやつじゃない？
じゃなかったと思うけどな。
本当に？
うん、多分。ジミーちゃん、そういうことならスポーツものは最後がスッキリ。スポーツものの映画って何がある？
ドカベンとか。
ドカベン。あれ、お散歩さん、ゾンビも、あれゾンビものなの？まだ地方で流行ってないと思うけど。あ、でもいつもの映画館でやるみたいですよ。もうやってんのかな。
カメラを止めるな、検索してみようか。
うん、怖いわけではなさそうだけど私も気になってる。
あ、松本人志だって。
あ、監督
コメディ、ホラーコメディ。
やっぱホラーはホラーなんだ。
なんか予告編がある。あ、ゾンビだ、ゾンビだ。
もう怖いゾンビじゃないんじゃない？
これぐらいなら見れるかもしれん。
好きちゃんの見れる見れないの線引きはどこでするんだ？
いや、本当にリアルで、なんかお家に帰ってもなんか起こりそうなやつはダメだね。
だってゾンビなんか出てこないじゃん、家に。
うん、だっけ、これなら大丈夫かなっていう言ったの。
ジミーちゃん、古い映画ですが、ウィンズって映画を探しています。アメリカズカップの映画ですが DVD 化されていないので困っています。あ、ヨットレースか。
え、どこに書いてあるのそれって。
いや、アメリカズカップってのはヨットレースの名前よ。
本当？
うん、
まあ、名前が風だもんね。
ああ、そういうことだな。
これプライムビデオとかないの？
どうなんだろうね。探してるぐらいだからないんじゃない？
誰かこの DVD がないってことはビデオ？
ビデオ、古い映画なんだろうな。
誰か8ミリとか持ってない？
8ミリ市内の映画館でやってるのね。見に行けるじゃない。のぶすみさん、ゾンビでもキョンシーだったらいいよね。
あ、懐かしいな。キョンシーは見たよ。まあ、
ゾンビ映画といえばゾンビ映画だよな。
あれ見た見た。
ジミーちゃん、でも今スキちゃんの後ろにゾンビいるじゃんって。
いないない。
ヨットレースで正解。
ゾンビぐらいだったら大丈夫よ。
江口さん、ゾンビものと思わせつつギャグものです。だって。
ああ、それならまだ見て、見てやっても、見てやってもね、見ても
見てやっても
見てもいいかな。見てもいいかな。
ズミちゃん、映画制作にコッポラも関わってるのに。あ、このウィンズ。
誰コッポラって。
フランシスコ・コッポラ。
何者？
映画監督。
有名な人。
あの、地獄の黙示録とか撮った人。地獄の黙示録といってもホラー映画じゃないよ。戦争ものだよ。
よく知っとるね。カタカナ苦手なのにね。
常識でしょう。あ、フランシスコじゃない、フランシスコポラだ。フランシスコは地名だ。フランシスコポラね。
ほらね、やっぱりカタカナダメなんじゃ。やっぱダメなんじゃ。あー、はい、決まらんね。
でも知らないよりもいいんじゃない
。なんか知らないことをみっちゃんが教えてくれてもどこかが違うって思っとかなきゃね、ちゃんと。
ちゃんと自分で確認せなきゃいけんわね。 コラス・ケイジの親戚アコポラ、そうなんだ。
私このニコラス・ケイジっていう人知らんのんだけどさ、
なんです、
あの音声だけで聞いとったらケイジさん、あのなんかの映画でケイジで出る人なんかと思った、ずっとニコラス・ケイジって。だけど例えばあの、うん、こうやって頭かくケイジさんおったじゃん、なんだっけ、コロンボ、うん、とかに出てくる人なんかなと思ってた。
だってケイジって日本語じゃん。
いやそういうふうに思ってたのよ、だけどね、思っていたんだもん。
スキちゃんの頭の中では漢字だったんだろうな。
これどんな人？
おいろんな映画に出てるぞニコラス・ケイジは。
男の人？
うん、男の人。
かっこいい人？
まあまあかっこいいわな。
結構年の人だよね、結構昔から聞く、
う
ん、
もういい年じゃないのかな。
みんなよく知っとるよね。私も俳優さん覚えられん、あの英語の俳優さん、英語じゃなくて外国の。
お、ほな日本の俳優さんはいけるのね。
大体わかるよ、大体っていうか4割ぐらい。
4割は大体ならんだろ。
だって外国の人わからん、もうよっぽど特徴がないと覚えられない。
でもコロンボ覚えたんだろ。
あの人はだって特徴的じゃん、あの格好人なんてわからんよ。でも
コロンボが別の役で出てきてもあましわかんないかもな。
あのでもあの昔はね映画館であまり映画見るっていうことがなかったんだけど、あの最近割と映画よく見に行くようになったのには理由があるよね。
あの安いから、2
人で行くと安いから。でも同じぐらいあのポップコーンとか飲み物にお金取られるけどね。
確かに高いわな。
あ、割とディズニーランドだよね映画館。あの年取って悲しいけどいつも映画館行く時だけは得したなって思って、うん、あの年取ってもいいことあるんよって言うんよ若い子たちに。
年取るとは安くなるよって。
そう、いいこともあるよって。だってまともに言ったら1800円じゃん一人。
うん
ね、
確かにな。
でもいつもなんかみっちゃんが映画のチケットあのちゃんとあの用意してくれるけど、あの受付っていうかあの入り口のところであの50割引きのやつみっちゃんが見せた時に、私すごい若作りしてる気、私は絶対見えんよなって思いながら下向いて通る。
でも呼び止められんとこ見ると50って認識されたんだな。
されてない、されてない。めっちゃ私なんかサブ読んどるんじゃないかって思われてるだろうなって思いながらいつも入っていく、はいはい、本当だよって思いながら。片方しか免許証とかいらんじゃん。だって
本当は2枚出さないとダメなんだろうけどな。
女の人に年齢を聞くのは失礼だけど、マンションとかあの人絶対50じゃないよって思われてると思う。
お散歩さんバレてる、笑って。
バレてないよ、バレてない、バレてない。今度聞いてみようか、あのすいません私いいですか免許証なくてもって聞いてみようか。大概三つも50人見えんじゃない、パッとしたら。
どうだろう、
え私らちょっと引っかかってもいいと思うんだけど。
でもあれ免許証いつも見せるけどさ、あんま見てないで、うん、免許証。
そうなんだ、
うん、多分ね。
いや本当はこの人絶対嘘ついてると思われてるよって思う。
自信過剰だって。
うるさい。まあね、まあね、
まあ何、まあね。
いや最近昔ほどびっくりされるようになったっけ、年言ってもはーんって言われるっけ。
すみさん、今の50は若い。
若いよね。
昔の40ぐらい。
自分がなんかこう20とか30とかの年代だった時に50の人ってすっごい年な感じがせんかった？だって。
まあね。
もしかしたら今の20代の子とかはなんかおばさんのくせにと思ってるかもしれんけどね。おばさんのくせに枠作りしてって思われてるかもしれんけど。なんかすごい喧嘩売れるな。どういう意味でびっくりされてるんだ。
あれ多分スキちゃんが入るときにはあのトレー持って入ってくる、入るじゃん、
うん、
僕はチケット2枚持って免許証見せて、うん、あスキちゃん手ぶらだったら免許証確認されるかもよ。
本当ですかって言われるのかな、
うん、
まあでも見えるんかもしれんよ、もしかしたら自分で認めたくないだけで
願望、うん、
自信過剰とかって言われたっけ。
若作りもハラスメントだよね。
え、そうなの。
パワハラ。
いやでもまだあがくよ私。
あれでも 2D の映画だから1100円で入れるけど、あれ 3D でメガネ借りるってことになるとどうなるんだろう。
割引期間のかな、
いやな多分のような気がする。
あの50歳は安いのって、50過ぎたらカップル料金で2200円だったっけ、2人で、
うん、2人でね、1人1100円
そうだっけ、その浮いたお金でポップカーン、ポップコーンとか
ポップカーン
ポップコーンとかお飲み物を買うんですけど、みっちゃんが必ずエビのフリッターってやつ頼むけ、タコつくんですよ。
だって美味しいじゃん、エビプリプリしてて。
あれ600円ぐらいするよね、飲み物 とセットで。
うん、確か600円か700円だよな。
だっけ、結果映画が安くなっても
いいんじゃない、そこで金使って
そうだね。一人じゃダメなんだよね。
一人は、60歳以上だっけ、65歳以上だっけだと一人で1100円で見れるの確か。
ダメなんだ50ってやったら。
うん。一人で見るときはね。二人とも50歳でないとダメなの？ああ確か二人とも50を超えてないとダメのはず。
ジミーちゃんはまだダメでしょう、だって。
うん。免許証偽造する？
あと5年もあるんだ。生意気な、
わけ
わけいいな
お散歩さん、じゃあサバを読もうかな、頭を強調して、頭を強調、
え、どういうこと、
頭を強調して、ああそうか、一人で見るって時ね、あと5年なら60超えるけど、
試してみたらいいじゃん一回。
ああでも免許証を見せなきゃいけないからな、免許証というか年齢が分かる身分証明書、
うーんそっか、え、ジミーちゃん来週誕生日だよ、嫁があと5年、え、ジミーちゃんまだまだまだ若かったよね、まだ40代じゃないかね、
うん、井口さんっていうか日本の映画料金は高いです、
え、そうなの、
と比較してるの
え、よその国って安いの、
わかんない、
ジミーちゃんプレゼント、
待ってます
いや私もらってないからあげないあげない、
散歩三免許証サバ読んでますと言い訳をする。無理無理。ジミーちゃん一旦の弟さんと同じ学年だと聞いたけど、え、43年生まれ、
え、2つ違いなん？
2つ違いだよ。
あの弟さんすごく普通の人ですよ。
僕も、
ね、弟さんはすっごい普通のまともな人でしたよ。びっくりしたけど、え、三つよりしっかりしてるよ絶対弟さんの方が。
僕は普通だけど。
だってなんか兄ちゃんにはもう本当困っとるって言っとったもん。兄ちゃんあれねって言っとった気になった。
江口さん大体半額。え、どこが半額？
いいなぁ。でも座席とかが悪いんかもしれんよね。
え、座席？
うん、あのよその都会じゃない外国の映画館は安いけど、日本の映画館みたいに綺麗じゃないんかもしれんよね。
うん、どうだろうな。サルドシだよ。あ、弟とほんで一緒だな。一旦は変な人。普通だよ。う
ん、いや変だよね。多分普通だと思ってる人な。
やちさんどちらかが50でよかったと思うけど。え？両方50じゃないとダメじゃなかったっけ？
え、じゃあ自分50で若い女の子連れていけばいいじゃん。
それで安くなるのか？
映画館。なんで検索する？割引？
うん。
50からのシニア優待割引って言うんだ。マジか。ドコモ。スマートフォンや携帯をドコモで契約している人は、イオンシネマでは毎週火曜日に1人1100円だって。
でもイオンじゃないとダメじゃん。
イオンシネマ。 au のスマートパスは月額372円の会員制サービスで割引がある。毎週月曜日、東方シネマズ1100円、ユナイテッドシネマ、シネマプップップップップップップは1400円だって。
あ、本当だ。どちらかが50歳以上だったらいいんだって。
あ、だけ私あれなんだ、何も言われない
。一人が見せればいいってことか。そういうことなんだ。
若い子連れていくで。
かねえよ。
あ、どちらかだね。
これじゃ娘と行くときにもこれ適用されるんだ。
そうだね。
うん、
あのイオンシネマだったら55歳以上は1100円だって。
まだ届かないよ。
これ、ね、名前がすごいよ。ハッピー55って書いてあるけど、カッコ GG って書いてあるよ。
パパさんもそれを使ってコードブルー見てきたんだ。
あのシニア？シニア割引？
シニアなのか50歳割引なのか。
あ、でも結構ちゃんと見た方がいいよ。いろいろあるよ。なんかその映画館とかによっても、東方シネマズとか。
うん。あの夢タウンは夢カードの会員さんだと。毎月15日は1100円とか。
あ、お年じゃなくても？
うん。 レディースデーは毎週水曜日、平日だよな。
あの各映画館とも 3D などの上映作品別途料金必要ですって書いてある。
うん、別途ってことは普通の金額じゃなくてこの割引金額に上乗せすればいいってことなのかな。
それがいくらなんかが分からんけどね。
あ、でもあの夢タウンのあれは 3D 作品は各種サービス料金割引は対象外となりますって書いてあるよ。だから多分普通、え、あ、2000円だ1人 3D 作品は。
もともとが高いってことでしょ。
あ、だから1800円に200円のメガネレンタルじゃない、 3D 作品は。3D 作品を見るんだったら前売り券を買った方がいいわけだね。前売り券はちょっと安いよな多分。
結構お得に見ることができるよね、調べたら。
うまく使えばね。一番安いのは映画の日に見に行くのが一番安いんだな。1000円で済むから。
え、1100円じゃない今映画の日。
いや、1000円って書いてある。あ、12月1日だけだわ1000円は。あの毎月1日はまた別なんだろうな。
1100円って書いてあるよ。
毎月1日がないぞ。夢タウンの映画の日12月1日は1000円って書いてある。
それ夢タウンの話でしょ。
あ、これはね、あの夢タウン系列のチケットのオンラインで売ってるキネゾーっていうサービス、
うん、
を使うと12月1日は1000円って書いてある。毎月1日ってのはなくなったんだ、もしかしたら。レイトショーも安いですよ。レイトショーは1300円。
うん。
お散歩さん 3D 料金ってプラス500円とかじゃないの。イオンはねプラス200円だよ。あの 3D もなんかいろいろ種類があるじゃない。多分イオンの 3D はそんなに 3D じゃないのかも。そんなに 3D じゃないの。
どんなんよ、どんなんよ。
あやパパさん、東宝シネマズの発見機は年齢確認されなかった。私が50歳以上、妻が40代で2人とも1100円。なるほどね。まあ映画館で見るのが一番いいよな、映画って。やっぱりスクリーンでかいし。
うん、あとはね座る席にもよるけどね、あの近すぎたら圧迫感があるんで、程よいところで見るのがいいと思います。
ああ、そうだね。はい、ということであと2分1分半で90分になるんで終わっときますよ。あ、ちなみに明日は空海を IT ニュース、いきなりですがお休みです。
え、
スケちゃん行ってなかったっけ、町内会長会。
聞いてないよ。
今月の話してなかったっけ。
何も聞いてないです。
明日町内会長会です。
え、だって始まる前にもそのこと言わんかったじゃん、私明日休みだって言ったのに。
あ、いや本編で言えばいいかなって思って。
あんた何なのそれ。
以上空海 IT ニュース1723回、8月20日でした。
本当なの。
お届けしたのは本当だよ。
まだ連休明けて1日しかしてないのにもう休みなんだって。びっくりするわ、のすけちゃんと。
だって町内会長会だもん、のみつあんでした。
明日私手術の日決まるのにって発表しようと思ってたのに。
明後日にお預け。
もっとやって。 ね、
それではまた明日。
そうだね、共有カレンダーいるよね。ただものだんだん、そらうみの共有カレンダー作ろう。みったんのほとんどみったんが休みのことしか入らんけど、みんなも予定入れていいよ。共有カレンダー作ろう。
みんな自分の誕生日だよ。
Coming IT News.